FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。2019年は武庫川学院創立80周年、武庫川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、すっかり寒くなりました。もう温かい食べ物飲み物が恋しくって仕方がない時期ですね。忘年会シーズンでもありますから、お鍋を食べられる方も多いかもしれません。私もそうなんですが、外でもお鍋のを食べる機会多いんですけど、お家でも鍋を作ったり、あとおでんね、もうね、この間もおでんを作って、私は大根と厚揚げと牛すじが好きなので、自分の好きなものをちょっと多めに煮込んでね、もうお出汁が旬だ大根を食べながらね、欲しくなるのはやっぱり日本酒ですよね。私はまあお酒をたしなみますので、日本酒美味しい時期やなと思ってるんです。冬は搾りたての新酒が出回りますよね。これから、どんな銘柄の日本酒を飲んでいこうかなとも一つね、楽しみでもあります。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、日本酒を作る現場で働く卒業生が登場します。武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科卒業、兵庫県丹波市にある酒蔵株式会社西山酒造場勤務の成瀬智美さんをお迎えしてお話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科卒業、兵庫県丹波市にある酒蔵株式会社西山酒造場勤務の成瀬智美さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、成瀬智美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
成瀬さんは今年の10月に行われました、その先へプロジェクト2019主催のイベント、武庫女性と共に考える人生100年時代、今を生きる、そしてその先へに、パネリストとして、ね、ご出演されていました。
はい、
いかがでしたか、このイベントは。
すごい楽しかったです。本当周りのキャラの濃い方々に囲まれながら、
自分
の
個性豊かな
方々、ね、はい、方々に囲まれながら自分の経験をお話しする機会をいただきまして、
ね、そういう武庫川を卒業した方がどんな風に今お仕事をされてるのか、うん、どんなことを考えてらっしゃったのか、
はい、
それをね、聞くことっていうのはものすごい勉強になるんですよね。
はい、
ね、一つのモデルになりますからね。
ありがとうございます。
さて、成瀬さんは生活環境学部食物栄養学科卒業されて、はい、この学部学科を選んだ理由は何だったんですか？
一番大きな理由は単純なんですけれども、ええ、食べることが大好きだったんです。
なんか伝わってきます。
今飲むのも大好きなんですけど、その時は
私もです、ね、
食べるのが大好き で、
はい、
でまた高校時代剣道部に所属してまして、
は
い、で他の部員とかがこうプロテインとかを取ってるところも人もいたので、
はい、
その時からちょっと栄養とかにも興味を持ちプラス、うん、やっぱ手に職をという考えがあったので、やっぱり国家資格の管理栄養士を
なるほどね、
はい、という食物栄養学科にしました。
なるほど、はい、でも食に興味があったということは、
はい、
でも小さい頃から何かこの食べるのがものすごく好きでとか、
はい、
こういう食べ物が好きでっていうのはあったんですか？
ありました。結構スルメとか、小さい時から。
あ、そうですか。
そうなんです。なんかこう噛み噛みするものとか、本当に親とかが、出張とかに行って土産でいろんなものを買ってくれたので、はい、それを食べるのがやっぱり好きです。
珍味ね。
珍味が。
でも今のスルメでちょっとこう日本酒とつながるような
小さい時から
変人が、なんかその味覚がね、
そうです、
なんかそういう風 な、 なんか、
はい、
予測されるような感じですね。そうでしたか、
はい、
学生時代はどうでしたか？楽しかったですか？
楽しかったです、
うん、どんな勉強されました？
もういろんな 食物栄養学科はあの病気のことだったりとか細胞細菌とかのことだったり本当に幅広く勉強したんですけれども、やっぱ先生方がやっぱり楽しく教えてくれるので、どの授業も本当楽しく勉強しました。
そうだったんですね、はい、さあそして向川女子大学を卒業した後、はい、3年間アメリカの大学に留学されてたんですって、
はい、
これはなぜ行かれようと思ったんですか？
ずっと海外に行ってみたいっていう思いはあったんですけれども、
あったんだ、
でも英語ができないとかいろいろ理由をつけて行かなかったんですけれども、はい、やっぱりちょっともういつ行くんだって考えた時に、うん、もう今しかないと思ってしまって
あ、そうか、大学在学中に、はい、
中には
、行ったわけではない
ことですね。そう、卒業してから、
卒業、うん、そうかそうか、いやもう思いが募ってっていう感じですか？
募りました。もういつまでも言い訳してたらもう死ぬまでいけないなと思ってたので、
いい思い切りでしたね
もう両親が大反対
だった。いやそりゃそうですよ
なんでやねんみたいな、
もうせっかく大学卒業してくれたのに私たちも頑張ったのにってことでしょ、はい、ご両親からしたら、
うん、新卒捨ててまで行くのかって言われた。
そこが一番魅力ですものね。
そうなんです、
その就職するにあたってね。
はい、
だいぶ反対されて、
だいぶ1年ちょっと行きたい行きたいって言って、もう最後はもうご利用しで行っちゃったみたいな感じなんですけど。
そうなんですか。向川女子大学卒業した後に、はい、そして、アメリカではどちらに行かれたんですか？
アメリカのカンザスっていう本当ど真ん中の州なんですけれども、そこの大学に行きました。オズの魔法使いのドロシーの故郷と言われている本当にど田舎のいいところに行きました。
なぜそこを選ばれたんですか？
いろいろ選択肢はあったんですけれども、やっぱり小さい大学っていうことと、おうおうおう、はい、まあ安心治安もいいってところ。
あ、治安は大事ですよね。
あと、うん、まあ、ちょっと日本人少なめのところがやっぱり留学生みんな選ぶので、そ、はい、そこに
甘えが出ちゃうから ね、そこにこうどうしても日本語で生活したら上達しないし、
そうなんです、助けがいっぱいあるところではなく、うん、ちょっと少なめなところに行こうと思って行きました、
はあ、そうなんですね、はい、そして学費もかかったでしょ
う？そうなんで、ちょっと2年間の学費をちょっと親に借金という形で借りて、でもう生活費は、まあ、自分のバイトアルバイト代プラス、うん、まあ、アメリカの大学でも朝起きて、うん、なんかクリスマスツリーの飾り付けとか本当いろんなアルバイトを掛け持ちしながら、なんとか貧乏生活だったんですけど。
じゃあ、
はい、
生活は自活ということ
ですか？自活で
完全に自分でアルバイトしたりしながら、
しながら、なんでちょっとチョコレート買いたいけどちょっと今月無理だなみたいな感じ。
たくましいですね。いやいやいや、すごいですねそれは。でも、まあ、実際に向こうに行って、
はい、
その、まあ、自分自身の、ね、
はい、
足で立ってこう頑張ってやってらっしゃったわけですけど、はい、あの日常生活はどういう感じだったんですか？
日常生活ですか、
うん、まあ、スーパー行って、
はい、そうです ね、
自分でご飯を作るわけですよね、
はい、
でもだいぶ身になったんじゃないですか、その3年間というのは。
身になりましたね、うん、日本にいたら、まあ、ある程度のこ、まあ、努力をしたら、まあ、ある程度の結果が出せたりとかするんですけれど も、うん、もう本当にアメリカの学生の何倍も頑張ってもその3分の1の成果しか出なかったりとか、もうプライドがもう粉々になりましたね何もできないってなりました。
そうかいやー、はい、それでも貴重な経験ですよね。貴重な経験です。行ってよかったですね。
そうなんです、もういいことを知って
、ね、
はい、
本当ですね。さ、そして、
はい、
今度は3年かけてアメリカの大学を卒業されまして、
はい、
夏7月頃に日本に帰国だったんですね、
はい、そうなんです。ちょっと卒業が5月と1月という、
そこから、はい、現在の会社に就職ということになるんですよね。
そうです、はい、
いきさつはどうだったんですか？
いきさつは、帰ってきた時はもうやっぱ日本の就活ってもう時期が決まってるので、はい、もう終わってから帰ってきたんですけれども、うん、そこであの向川女子大学のキャリアセンターに、
はい、
行って、
もう頼りになるわ、
頼りになる
キャリアセンター
なります
みんながね駆け込むと
こやね、駆け込み寺で、はい、で本当にいろんな方、例えばあのキャリアセンターにいるカバー先生であったりとか、いろんな人に自己分析をしてもらって、で自分のまず強みとかを知った上で、 なってたんですけど、うん、その大学文化女子大学で、グローバル企業の交流会っていうのがありまして、はい、そこにちょっと OG だったんですけど、うん、プレゼンを企業の前でしてみないかっていう話が学生さんと一緒にありまして、でそこに参加した時にその今働いてる西山酒造場の人事がいまして、
うんうん、
調べてみたらもう日本酒大好きだし、はい、この酒蔵面白いってなって猛プッシュで
何が面白かったんですか？
本当は酒蔵って女人禁制で、
うん、いやもうそれは、
はい、それは、はい、もうね、お相撲と一緒で入ってはいけないんですけれども、ねね、はいはい、そこの社長はもう女性をどんどん蔵人として、はい、面白いです。
新しい
本当に起用したりとか、本当に170年以上の歴史のある会社なんですけれども、はあ、もうベンチャー企業みたいにどんどんもう挑戦していこうっていうところがあったので、あ、もうこれは面白いって思いまして、は
あ、そして
もう本当に自分から社長に会いに行って、履歴書を渡してどうですかっていう、自分を売
り、ここですよ、はい、ここがアメリカの生活が効いてるんじゃないですか、こういうところが
出ましたかね、
うん、こう恥ずかしがっててはもうやっていけないっていうね、
もう押し出してグイグイで行ったら、
そしたら
もう面白いってことで、
そうか、はい、こうガッツのある、
はい、
ね、こういう女性を求めてたのかもしれないですよね、
はい、やっぱり自分で動ける人材を求めてたそうなので、
いや、もうどこの会社さんもそれはおっしゃいますよね、本当に、ね、大事なことですね、はい、さあそして入社しました、
はい、
現在のお仕事はどんなお仕事ですか？
はい、いろいろしてまして、午前中は蔵人として日本酒作りを、はい、
作ってらっしゃるんだ、
もう幸せです
でいろいろ過程があるじゃないですか、
は
い、
あります、
工程といいますか、
は
い、
工程が、はい、
うん、それどこのパートって言うと変だけど、
なんか変わってまして、うん、全員が全部のパートをできるようにという会社なので、本当に全部麹作りから、
うんうん、麹作りして、
そのお酒の元となる酒母の作りから仕込みからも全部、うん、みんなで携わりながら協力しながらやってます。
ある意味体力勝負でしょ？
そうなんです、結構女性が本当蔵人の半分女性なので、うん、本当にちょっと力を使わないでもできるような工夫が、
あ、そこはされているんですか？
至るところに、
あ、すごい進んでる、すごいな、
やってますね。
そうですか、はい、午前中お酒を作って、はい、
で午後からちょっと事務作業で、うん、まあ、人事の仕事とあと経営管理という、まあ、会社の仕組み作りの部署に、うん、でも働いているので、
はい、
と午後は人事の教育の面であったりとか、アメーバ経営っていう稲森和夫先生の、そんなの、うん、なんだろう、形式を取り入れているので、そのアメーバの仕組み作りであったりとか、いろいろ楽しいことをやっております。
それアメーバ、ちょっと簡単に言うと、はい、一言で言うとどういうことなんですか？
それぞれの部署がもうそれぞれ会社として社内でこう売買し合うという感じですね。お酒を作ったらそれを瓶詰めする部署に売る、
うん、
で瓶詰めする売るっていう、そのやり取りをしながら、みんながどう利益を出していくかって、それぞれの部署で考えながら、そうなんです。
いや、もう一回見学行きたいぐらいです、めちゃくちゃ面白い
どうぜひぜひ。
本当ですか？
面白い会社
で、そうですか、はい、だからやっぱそこの仕組み作りっていうのもとっても面白いし、はい、こうどこにやりがいを感じますか、今お仕事をしていて？
そうですね、すごい、お酒作りはやっぱお客さんに飲んでもらうのもすごい楽しくって、やりがいもあるんですけれども、
はい、
やっぱ会社の人が大好きなので、もうその方々がどう楽しくここで働いてよかったって思える環境作りができるかっていうのを勉強しながらなんですけれども
いいですよね、いい、もう環境大事ですよね、
大事なんです、
お仕事する上でね。
そうなんです
、いや、もうそれ本当に
思います。
ねえ、そう、円滑に行くように、
はい、
みんながこうやりがいを持って楽しんでお仕事ができるように、うん、その土台作りです ね、
はい、ね、そうですね、まだまだなんですけれども、これからも頑張っていきたいと思います。
そうです、いや、いいお話ですね今後の目標って何かありますか？
はい、そうですね、やっぱ日本酒を世界中で、うん、なんかワインとかビールみたいに美味しく飲んでもらいたいなっていう夢がありまして、やっぱり海外でも、なんだろう、私は丹波のお酒が好きとか、うん、私は日本、あ、和歌山のお酒が好きとか、こう アメリカのいろんな人がそう言えるように
日本酒をただただ日本酒が好きということじゃなく、その日本酒の中でも、はい、この兵庫県丹波市のお酒が好きなんだっていうふうに言ってもらえるような、
そうなんです。結構ワインってありますよね、この地方の。
言われてみたらそうですよね。そう
な
ん
です
。
でも日本酒ってもうただの日本料理店にある一つみたいななってるので。
私コートデュルーヌ好きですわ。だからそういうふうに地域を言いますよね。
言えるようにしたいなっていうのを。
なるほどね。
最終的には
最終的に、ね、そういうふうに、そこにはその味のアピールというのもあるありますよね、はい、ちなみにあの会社で有名なその商品として、はい、何の銘柄なんですか。
小鼓という銘柄です。
はい、美味しい
ありがとうございます、
ね、小鼓ね、
はい、ありがとうございます。
これはなんか浸透してませんか、その海外の方では。
あ、そうですね、輸出もやってまして、うんうんうん、徐々になんですけれども、はい、ね、広まりつつあります。
そうですね、はい、さあそして12月の28日と29日にイベントがあるそうですね、
はい、そうなんです、ちょっと忙しい時だと思うんですけれども、はい、兵庫県の丹波市にある、本社の方で日本酒のイベントがございまして、
はい、
はい、その時はあの新酒搾りたてのお酒をやっぱりもうお正月に飲んでいただきたいと思いまして、ちょっと特別価格で販売とかもしております。また餅巻きもありますので。
ああ、そうなんですか、はい、いや楽しそう、
はい、なんでぜひぜひもし丹波の近くに行くことがあれば、はい、お立ち寄りいただければ嬉しいです。
はい、わかりました、はい、今日は楽しいお話ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ向女ラジオ、今夜は向川女子大学生活環境学部食物栄養学科卒業、兵庫県丹波市にある酒蔵株式会社西山酒造場勤務の成瀬智美さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。12月24日火曜日から向川女子大学の一般入試 A 前期と一般入試 D 大学入試センター試験利用型の出願受付がスタートします。出願登録はすべてインターネットからで、向川女子大学の受験生サイトから簡単に手続きすることができます。向川女子大学一般入試の出願には A 前期と B 中期のまとめて出願制度がおすすめです。1回の出願登録で同時に複数の出願をまとめた場合、入学検定料の併願割引の対象となり、 B 中期の1回目の入学検定料3万5000円が1万5000円になります。一般入試 D は大学入試センター試験の成績を使用して合否を判定する入試で、入試での成績が優秀な方に対しては奨学金を給付する制度も設けています。詳しい入試情報は入試案内または向川女子大学の受験生サイトでご確認ください。入試に関するお問い合わせは向川女子大学入試センターまで。電話番号は079845-3500 079845-3500です。以上、向川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向女ラジオ。今夜は兵庫県丹波市にある酒蔵株式会社西山酒造場勤務の成瀬智美さんにお越しいただきました。成瀬さん、とっても笑顔が素敵な方でした。もうね、お互い、日本酒が好きということで話が尽きないんですよね。いや、もうぜひ今度一緒に飲みたいわって思うような、そんなとっても可愛らしい方でした。さて、次回は今年10月、鳴尾向川女子大前駅高架下にオープンした向川女子大学の新しい大学キャンパス、向女ステーションキャンパスをご紹介します。向川女子大学生活環境学部学部長の三好常孝教授と、ステーションキャンパス内にあるラビーズカフェで働く向川女子大学文学部日本語日本文学科4年の落海飛鳥さんをお迎えします。 武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ではここでプレゼントのお知らせです。今月は続読む武庫女ラジオと読む武庫女ラジオの2冊、そして武庫川学院のキャラクターラビーが登場する絵本うさぎのラビーと色切りバサミをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは12月25日水曜日、番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。